2024年令和6年3月号ナンバー335。2025年大阪・関西万博開催に向けて特別対談、半年限定夢のテーマパークがやってくる、川端副区長がお話を伺いました。2025年日本国際博覧会協会担当局長中小企業地域連携酒井義正さん。1990年に通商産業省現経済産業省入省、2013年に経済産業省商務流通法案グループ博覧会推進室長兼博覧会国際事務局日本政府代表兼ミラノ博日本政府副代表として事前の企画立案から本番までの諸調整などをリードした。その後内閣府地方創生推進事務局総括参事官、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事などを経て、2020年に2025年日本国際博覧会協会に出向し、2023年4月より現職、日本一の大阪万博グッズ収集家白井達郎さん。小6の頃、大阪万博関連の新聞記事を切り抜き始めて以来、60年近くにわたって万博関連の資料を収集する。大阪万博が開催された1970年は、夏休みに会場でアルバイトをしながら資料、グッズを収集。万博終了後もグッズ集めは続き、1万点を超えるコレクシー4となる。2002年には現存していたウルグアイパビリオンをもらい受けて自宅に移設し、万博ミュージアムを開館した。現在は閉鎖。ズバリ万博とは、川端。1970年の大阪万博当時、私は小学校低学年期間中に複数回会場を訪れましたが、人生で最大とも言えるインパクトを受けたイベントでした。お二人にとって万博とは。酒井、私は経済産業省で国際博覧会にはいくつも関わりましたが、2015年ミラノ万博で日本館を出展する際には中心的な立場で携わりました。東日本大震災の後でしたので、ジャパンデーには復興支援への感謝として元気になった姿を見てもらおうと、東北6県の6つの祭りリト、福島県の4つの祭りが大集合するイベントを企画。祭りごとに本物の演者さん約30名にご協力いただき、ストリートでパレードを行いました。それが地元メディアに大きく取り上げられ、翌日からその祭りを見たいと多くの人が殺到。パレードは1日限りだったため日本館に押し寄せる形となりました。食がテーマのエンターテインメントを見ていただいた後、日本食レストランに誘導するスタイルの展示は当初3時間待ちだったのが、最後には10時間待ちという大人気に非常に嬉しい評価をいただいたのが印象に残っています。万博は世界の国々が集まる舞台で、自国の将来をどう作っていくかを発信していく、いわば夢を実現させるための場所だと思っています。白井、一言で言えば半年間限定のテーマパークですね。例えば USJ だったら行きたい時にいつでも行けますが、万博は行きそびれたら半年後には二度と見られなくなってしまうのが最大のポイント。特に初めて経験する方にとっては人生を変えるかもしれないぐらいワクワクを感じられるイベントだと思いますよ。1970年大阪万博について、川端、本題に入る前に、日本で初めて実施された登録博である1970年の大阪万博を振り返りたいと思います。酒井、私は当時5歳ぐらいでしたが、正直当時の記憶はほとんどないんです。会場へは親に連れられて行ったようですが、当時の写真を見て、へえ、自分も行ったんだと思った程度ですね。笑い。白井、私はその時高校生、テーマが人類の調和と進歩ということで、ものすごくワクワクするイベントでした。動く歩道や電気自動車、携帯電話など半世紀以上経った現在では実用化されている当時の最先端技術に初めて触れたのですが、とにかく見るものすべてが新しく興奮しっぱなしでした。ちなみにケンタッキーフライドチキンは大阪万博のアメリカ館アメリカンパークに出店という形で日本に初上陸したんです。その味に感動した知人から当時の箱をいただき保存しています。また当時入場券の販売チラシに万国博で世界旅行のキャッチフレーズがあったのですが、海外に行くことがまだまだ一般的ではなく、国内で外国人に会うことも珍しかった時代、パビリオンに行けば参加76カ国の人に会えるというので世界への窓口という印象を受けましたね。とにかく外国人が珍しいので、海外のパビリオンではコンパニオンの方にサインを書いてもらうんです。それだけならまだしも、海外から来られた観光客の方にまでサインをねだっていました。今となっては考えられないことですが、笑い。白井さんのコレクションより日本初上陸のケンタッキーフライドチキンソト箱、 160カ国を一度に体感するチャンス。次来、今は随分海外も身近になりましたが、今回だと3カ国は160を超えるわけですよね。それだけの国を訪れられる人なんて一生かけたとしてもほぼいませんよ。そう考えると、万博に行くだけでそれだけ多くの国の人に会うチャンスがあるというのはすごいことだと思いますね。大阪・関西万博の見どころ、川端。ここからは2025年大阪・関西万博についてお聞きします。建築物ではリングがよく知られていますし、70年万博を知る者からすると当時話題になった人間洗濯機がリニューアルされて登場するという噂や月の石が再展示されるかもといった情報に興味を持ったりしますが、何かこっそり教えていただける情報や特にアピールしておきたい情報などあれば教えていただけますか？酒井、今回の万博のテーマである命輝く未来社会のデザインを世界に発信していく象徴的な存在としてシグネチャーパビリオンと名付けたリング中心付近に集う8つのパビリオンは最大の見どころです。命を知る、紡ぐ、響き合わせるなど命に関わる8つのテーマについて映画監督の川瀬直美さんやメディアアーティストの落合陽一さんなど8分野で最先端を走るテーマ事業プロデューサーが指揮を取り、各コンセプトに共感する企業と共に展示内容を作り上げます。また今回、未来社会の実験場をテーマに未来社会を体験できるゾーンを設置、特に空飛ぶ車を楽しみにしてください。さらにその離発着ゾーンの近くに未来の都市、未来のヘルスケア、未来の食などを体感できるパビリオン等が並ぶ予定です。次来、お話を聞いているだけでワクワクしてきます。写真提供、大阪府月の石。